今回の健康飯田は6月の食育月間についてお話伺ってまいります。本日のゲストを紹介していきます。飯田市の栄養士を務めていらっしゃいます塩澤優也さんです。塩澤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨年も塩澤さんには食育月間のことを教えていただきましたが、あの食育月間の旗ですね、市役所のフェンスに今年も貼ってありました。生き産生き生ゆいの朝飯田、毎日食べよう朝ごはん、こちらですね。
はい、横断幕に書いてある生き産生き生ゆいの朝飯田、毎日食べよう朝ごはんは飯田市食育推進計画のスローガンです。食育推進計画では地域やさまざまな関係団体の方と連携して食育に取り組みながら市民総健康と生涯現役を目指しています。横断幕に掲げたスローガンは朝飯田と書いて朝飯田と読みます、うん、6月は食育月間として家庭、学校、職場で多くの世代の方に私たちに身近な食について考えていただく機会として啓発活動を行っています。
昨年朝ごはんのことですね、塩澤さんに教えてもらいました。改めてです、どうぞ朝食について教えてください。
はい、朝食を毎日食べる習慣はバランスの良い食生活や早寝早起きなどの健康的な生活リズムを作ることと関係していると言われていますが、全国的な調査を見ても20歳代30歳代の若い世代の朝食摂食率が高いことが分かっています。昨年飯田市の消防団や乳幼児健診などで行った朝食のアンケート調査では、30歳代男性はおよそ3人に1人、20歳代男性はおよそ2人に1人の人が朝食を週1回以上摂食することがあるという結果でした。また若い女性の方も週1回以上摂食することがある人が増えてきている現状が見受けられます。一度出来上がった食習慣を変えることはなかなか簡単ではありませんので、朝食を食べていない人はまずは1週間のうちの1日だけからでもいいので朝ごはんを食べる習慣から生活習慣の改善に取り組んでいただけたらと思います。
はい、だんだんとこう改善していくっていうことになりますね。
そうですね、
はい、まずは朝食の大切さ改めて教えていただいたところで、塩澤さん、今年の食育月間はその他にはどんな取り組みをされてますか？
はい、広報飯田に記事を掲載したり、市役所や自治振興センター、また市内のスーパーに協力をいただいて食育の啓発ポスターを展示しています。今年度は主に野菜の摂取量に注目して記事やポスターを掲載しています。
はい、野菜の摂取量ということですが、どうしてこちらに注目されたんでしょうか？
はい、昨年度の飯田市国保の特定健診を受診した人のうち一部の地区で行った食事調査の結果を見ますと、令和元年度の調査では 290g でしたが、昨年度は 272g と1日に食べている野菜の摂取量が年々少なくなってきている傾向にありました。生活習慣病の予防のために摂りたい野菜の量は 350g ですが、実際にはなかなか摂りづらいのが現状です。
350g っていうのがこう目で見てどのくらいかって想像つかないんですが、
例えば野菜の盛られた小鉢なら、うん、だいたい5皿分くらいが目安です。昨年度の結果から見ますと、普段の食事で小鉢をもう一つぐらい用意できるとちょうど良い量になりそうですね。
1回にまとめて 350g を野菜取るっていうのは大変ですし、朝忙しかったりすると野菜を食べられないという方もきっといらっしゃいますか？
はい、そうですね。20歳以上の人の野菜の摂取量は若い年代の人ほど朝食・昼食の野菜の摂取量が少ない傾向があります。朝は皆さん忙しかったりして野菜を増やすのは難しいかもしれませんので、まずはお昼ご飯に小鉢1杯分の野菜を足してみるところから始めてみるのはいかがでしょうか？
お昼に1鉢ですね。その野菜ですが、塩澤さん、食べるときはやっぱり手作りがいいのかなっていう想像がありますが、そのスーパーに並んでいるお惣菜などでもいいわけですか？
はい、自宅で調理したりできる時間があるときは、うん、鮮度のいい野菜を用意して食べたりするのがいいと思います。もし時間に余裕がないときにはスーパーの惣菜などから野菜を食べることでもいいと思います。今は生野菜サラダもどこのお店でも見かけるようになったので、そのようなものを利用するのも手軽ですね。 出来合いのものを食べる場合は最初から味付けが濃い場合がありますので、塩分の取りすぎに注意しましょう。
はあ、塩分ですね。美味しいなと思って食べ過ぎはこう塩分が今度気になるところになりますか。
そうですね。私たちのような20歳以上の大人が健康のために1日に摂る塩分の目標量は、男性は 7.5g、 女性は 6.5g とされていますが、実際にはもっと摂っている可能性があります。去年の飯田市国保特定健診の集団健診会場で、自分の尿から1日の塩分摂取量を推定する尿中塩分測定を一部の地区で行ったのですが、結果は平均 9.2g と目標量をかなり上回っていました。
はあ、そうするとあと 2g、3g ぐらい減らさないと目標に届かないということですが、塩澤さん、塩分を取りすぎないようにするコツがあれば教えてほしいです。
はい、例えば1回に大さじ1杯分ぐらいのドレッシングを使う場合は、半分に減らすとだいたい 0.3 グラム程度の減塩になり、減らした分をお酢を使ったり生姜やわさびなどの香辛料を使って味に変化をつけると美味しく食べられると思います。旬の野菜は香りや旨味が豊富なので、調味料を少なくしても美味しく味わうことができますね。
うん、
また今は市販で減塩の調味料や減塩の食品もたくさん出回っています。減塩していても気にせず美味しく食べることができますので、そういったものも活用してみましょう。それから食品の袋に書いてある栄養成分表示を見る習慣も大切です。栄養成分表示には食塩相当量が書いてありますので、どのくらいの塩分を取っているのかがわかります。買い物に行った時や外食をする時も塩分をチェックする習慣をつけていきましょう。
いいですね。体のために少し自分のこう口から体に取っているものはどんなものかっていうのはチェックしていく習慣っていうのはこう大事ですし、塩分の取りすぎですよね。まずはこう気をつけないといけないですよね。
そうですね、
うん、
今年度の飯田市国保特定健診の集団健診会場では、尿中塩分測定を各会場で実施しています。結果が手元に返ってきましたら、自分がどのくらい塩分を取っているのかを確認していただいて、日々の食生活に役立てていってほしいです。
わかりました。こう皆さんに気にかけていただきたいと思います。6月食育月間で塩澤さんにお話を伺ってますが、もう夏野菜も出回り始めてますが。
はい、彩り豊かな夏野菜のシーズンになってきましたね、
うん、
生野菜にはカリウムが多く含まれていて、塩分を体から外に出してくれる手助けをしてくれます。畑で採れたての飯田の野菜を食べられる機会は本当に贅沢なことだと思いますので、うん、畑の恵みと生産者の方に感謝しながら堪能していただきたいと思います。今年度の広報飯田では毎月旬の野菜のレシピを掲載しています。6月号はトマトのごま和えを紹介しています。作り方を簡単にご紹介すると、
はい、
一口大に切ったトマトに砂糖、塩、すりごまを加えて完成です。ごまの風味が加わるので少ない塩分量で十分美味しく食べられると思います。お家でトマトを食べる時がありましたら、ぜひ作って食べてみてください。
わー、トマトもその季節で本当重量がアップして赤みも濃くなって美味しいですし、ごまの風味ってのもまたいいですね、これね。
そうですね、
うん、今日の健康飯田は塩澤さんに食育月間のことを教えてもらいました。最後にラジオをお聞きの皆さんに塩澤さんからどうぞメッセージなどお願いします。
はい、これから美味しい夏野菜の季節がやってきますが、夏野菜と一緒に塩分もたくさん取ってしまわないように健康に気をつけながら生活していってほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。今日の健康飯田です。お話を伺ってまいりました、栄養士の塩澤優也さんです。塩澤さん、このお時間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。